おはようございます。今朝の司会者の祈りにもありましたように、先週はそのミサイルの騒ぎで大騒ぎになりました。なんとなく嫌な感じがどんどん来てますね。なんか現代版空襲警報みたいに聞いたことありませんけどね、私はありませんけども、あれが街中に流れると、もうでも携帯電話のあのけたたましさはすごかったですね。私実はあの時石巻にいたんです。石巻市で、前の日からですね、震災支援から今もう6年も経ってるんですけども、なかなか復興に行かないんですね。でそれで実はもう今年来年あたりで仮設住宅からの転居っていうのは最終段階を迎えてまして、なかなかこれが難しいっていうところで、私が代表してます共生地域創造財団の方で、まあ、石巻市から今千何百世帯かのその転居の支援をしてくれないかという、まあ、依頼も来てましてですね、なかなかもう地元でプレイヤーがいないということで、まあ、そういういろんなところに助けを求めている状態です。でそれで石巻市で寝たんですね、泊まってたんです。前の晩、早稲田大学の菊池先生っていう超いい人なんですけどね、超有名な人ですけども、たくさんお酒をいただきまして、正体不明になっておりまして、でもうひっくり返って寝てたんですね。朝6時、もう何とも言えない携帯がピロロピロロピロロって鳴り出してですね、なんやなんやなんやと思ってですね、起きました。そうするとですね、ミサイルが飛んでくるんで大きな建物か地下に逃げろっていうメッセージ、しかもね、ミサイルが発射されましたっていうか2回な文面としてはミサイルが発射されました、ミサイルが発射されました、大きな建物の中に入りなさいっていうメッセージなんですね。大体からして被災地の方々はあの手の地震のアラートとかああいうのが鳴るとですね、もうそれだけでも怖いっていう思いになっているところに何回もなったんですね。もう眠い目こすりながらですね、ミサイルかと思ってですね、パッとカーテン開けてみたらね、こう空にねピシッって言ってね、見えませんよそんなもの、嘘ですけどね、何も見えません。青空がピシッと広がってました。今日もいい天気だなと思いながらね、石巻平和やわと思いながら見てました。まあね、あれ私ホテル石巻ではだいぶ一番マシなホテル泊まってましたから、まあ、ここも津波でやられたんですけども泊まってました。で、まあ、一応頑丈な建物なんでしょうけども、地域によってはですね、ミサイルの訓練やってるそうですよ。いざとなったら椅子の下に隠れて頭抱えてね隠れるそうですよ。向こうね、ICBM とかいうね、大陸間弾道弾とか言ってね、核兵器が搭載されてるかもしれませんよ。ぜひ頭だけを守って皆さん大丈夫かなと思うんですけどね、大丈夫でしょうか。この国は東北地方の人のほとんどは大きな建物がないところに住んでます。あるいはほとんど全ての人は地下街がない町で暮らしてます。この情報自体がなんか東京センスだなっていうふうに思うんですけどね。もう東北なんか行くともう逃げとこないですからね、九州も、ね、ミサイルが飛んできました、諦めましょうっていう、その方がまだすっきりしてていいかもしれません。まあ、そもそも私が目をこすってそのアラート見たのがね、6時3分ぐらいでした。後で調べてみると6時58分に発射されてるんですね、北朝鮮から。で実はその北海道の先1200キロに着弾したのは5分後だっていうんですね。私が目こすって空見上げてた時にはもう着弾してたんですね、1200キロ先になんです。で一体これ何だったのかなというふうに思いますね。まあ、結果的にはね、なんかね、嫌だな嫌だな怖いな怖いなっていうやつになってるだけで、何が何だかよく分かんない状況の中で、まあ、危機感というかね、恐怖感だけが植え付けられたような始末です。本当にこれ大丈夫なんでしょうか。アラートが鳴ったのは東北から上の12県で鳴ってるんですね。それはミサイルがどこを通るかっていうことを、まあ、瞬時に判断したっていうんですけど、それは多分嘘だと思います。それも、 これは事前に通告してたという話なんで、国際機関にはですね、多分それで日本政府も知ってて、北海道あたり飛び越していくっていうのは分かってたんで、東北よりか北っていう話になったんでしょうけども、さすがにどんだけ科学技術が発達してもね、撃たれた瞬間にどこ通るかを瞬時に判断して、そこだけ限定で12件だけアラート鳴らすっていうのは、ちょっと無理でしょうね。5分で着弾するんですが、日本列島飛んで上飛んでたのは多分3分後ぐらいなんで、アラートが鳴ったと同時ぐらいにもう飛び越してるわけですね。首都圏では電車が止まったそうですよ。どういう判断だったんですかね。そこにいた方が安全なのか、先に行った方が安全なのかっていうのは誰が判断したんですかね。ともかく電車がね、全部止まったそうです。電車の中乗ってた人怖いでしょうね。多分アナウンスが流れて、ただいまミサイルが北朝鮮から発射された模様ですと、電車は一時停止しますって言ったら、いかにもここに落ちてくるんじゃないかと思ってたんじゃないですか。北海道の上だったんですけどね。電車に乗ってた人は多分ね、不安と恐怖に駆られたと思います。石巻にいた私でさえですね、これ本当にここを狙ってるっていう情報なのかどうかって分からなかったんで、あと数秒後には本当に石巻あたりにミサイルが落ちてくるのかなと、あのアラート見るとそうしか思えないわけですよね。恐怖や、不安ですね。あるいは電車の中乗ってた人もそうですけども、北朝鮮に対する、ね、敵意とか憎悪をこう増幅させたんじゃないか。あの朝ですね、大変だと政府は焚きつけますね。大変だ大変だって、ね、やってます。もうすぐね、竹槍持ってミサイル飛んできたら落とせって言い出しますよ絶対。歴史は繰り返される。ヒットラーの後継者で、と言われた人、これはヒットラーが死んでからもまだ捕まってニュルンベルグの裁判にかけられたんですけども、ヘルマン・ゲーリングという人がいました。でこの人が心理分析官に語った言葉っていう有名な言葉が残ってるんですね。今日の週報にもその一部を掲載しておきましたので、また改めて読んでください。彼はこんなこと言うんです。もちろん一般市民は戦争など望んでいないと、わざわざ自分の命を危険にさらしたいと考えるはずがない。ロシア人だろうとイギリス人だろうとアメリカ人だろうと、その点についてはドイツ人だろうと同じだと。しかし結局政策を決定するのは国の指導者たちであり、国民をそれに巻き込むのは民主主義であろうとファシスト独裁政権であろうと議会制であろうと共産主義的独裁制であろうと常に簡単なことだ。民衆を戦争に巻き込むのは常に簡単なことだ、ね。どうするかというとね、国民は常に指導者たちの意のままになるものだ。それは実に簡単だ。自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけでいい。そして平和を求めているね、平和主義者については、彼らは愛国心がなく国家を危機にさらす人々だと公然と批判すればいいだけのことだ。この方法はどの国でも同じように通用するものだとはっきり言ってるんですね。なんかまたうちの地元の副総理言ってましたね。動機は正しかったけど結果が悪かった。動機正しかったんですかね、ヒットラーっていうのは。ナチズムっていうのはあれ動機正しいんですかね。大丈夫ですか、ね。さらになんか言ってましたね。あの人総理大臣したらいいと思うね。3日持たないやろね、あれ。どっかの祭りに行って祭りやってる時は選挙なんかできねえんだって言ったね、あの副総裁さんね。なんでかって言ったらね、祭りの時はみんなね、気違いになってるって言っちゃったんだ。気違いっていう言葉はもう使いませんね、うん。こうその言葉でどれだけの人が差別され、どれだけの人が傷ついて、どれだけの人が人権奪われてきたか、それ平気で言うんですね。まああの副総裁以前、ナチズムからもうちょっと学べばいいと言ったですけども、さあどうでしょうか。簡単なことらしいですよ。恐怖や敵意を国民に植え付けると簡単に戦争が始まると、戦争を起こした張本人は言っている、ね。実に簡単だ。外国から今攻撃されてるというふうに宣伝すればいいだけだ。そしてそれに反対する人は、お前は愛国心に欠けていると攻撃すればいいんだと。最近ね、病は気からということが、この事実が証明された。これはニュースになりました。病は気から、病というのは大体こうウイルスが入ったりとか、 ね、そういうもので病になっていくっていう、まあ、そういうふうに普通西洋医学は特に考えてたわけですね。まあ、東洋医学は違って病気っていうぐらいで悪い気が入ってくるっていうふうに、まあ、考えてた。これは東洋医学なんですね。だから気候とかなんかそういうふうなことをやってたわけですね。しかし最近の研究でね、まさに病は気から起こるっていうことが大体分かってきたっていう話でした。私は戦争も同じで、戦争も気から始まる、気持ちで始まるっていうふうに思うんですね。この繰り返されたこの間ね、散々繰り返されて報道されている北の脅威、まあ、ミサイル騒動は私たちの中に不安や恐怖あるいは怒りというものを蓄積させていきました。恐怖の支配はすでに成功しつつあります。ご存知ですか、社会保障費がこれ以上どんどん伸びたらこの国ひっくり返るよという議論を一方でやりながら、一方で来年度の国防予算は過去最高になっている。でも誰もね、これでいいのかなっていうことは言えない。なぜか、それだって恐怖が危機が迫ってるんだから、やっぱり国防予算を5兆円も6兆円も準備してなんとかそれに備えないかんということですよね。ちゃんと飛ぶかどうか分かんないオスプレイももうちょっと買っとこうかという話に、まあ、なるわけです。沖縄の人々が体を張ってね、もう基地建築はやめてくれと、これ以上沖縄を傷つけるのはやめてくれと、もうそれを叫び続けている。沖縄の知事までがそれは認めないっていうふうに言っているにもかかわらず、この国は今平気で海を埋め立ててね、ジュゴンのいる海を埋め立てて基地を拡張する、そのお手伝いをしている。多くの日本人は沖縄の人の叫びを、まあ、聞いてるか聞いてないか分かりませんけども、でもそれは仕方がないってみんな思ってる。それは何か、危ない国がお隣にいるんだから日米安保条約は必然だと、まあ、だったらお宅の県に建て作ったらというふうに、まあ、反論できそうなんですが、沖縄の人、この間石原さんっていうね、私たちが秋が沖縄に逃げた時にお世話になった無教会のご夫妻がいますけども、石原さんのお話をこの間私が講演会で呼ばれた先で、日本友和会っていうね、クリシャンが多い団体ですけども、そこで沖縄のからの発言ってされてましたけども、だったら東京に作れ、だったら大阪に作れっていう人がいるけども、沖縄の人は決してそんなことは望んでいない、基地をなくしてくれって言ってるだけだ、沖縄に作ってくれるなって言ってるだけじゃないんだそんなこと言ってるんじゃない、そんなエゴシスティックなことは言わない、基地をやめてくれと、それしか言ってないんだ。だから、まあ、東大の高橋哲也さんなんかが中心になって基地を東京に作れっていうふうに運動してるんだけども、あれは間違ってるということをはっきりおっしゃってました。でも誰も止めないでしょ、誰も止めない。それは何か、もうみんなその気になってるから、もうじき攻めてくるかもしれない、もうじきミサイルが本当に着弾するかもしれない、だから沖縄には核兵器を備えたような基地が必要なんだと、ね、みんなその気になってる。落ち着いて考えてみましょう。それ本当なんですか。誰かミサイル見ました。私東北にいたけど、あの上通ったはずなんだけど見てないですよ、ね、皆さんや皆さんの友人はあのことによって何か被害を受けられましたか。でそんなふうに尋ねるとね、いや奥田さん、実際に被害が出てからでは遅いんじゃないか、反論する人がいます。でも先ほどのゲーリングの言葉を聞いていると、実際に起こる前にもうすぐ攻めてくるぞ攻めてくるぞって疑心暗鬼になっているうちに戦争は始まり、被害を巻き込んでいく、ね、招き込んでしまう。だからどっちが先なのかどっちが後なのかっていうのもよく考えないと、飛んできてからじゃ遅いじゃないか、だから今備えてどんどん軍備拡張せないかんって言ってると戦争になるってゲーリングははっきり言ってるんですね。襲われるぞっていうことをね、それが真実であろうがデマであろうが流したら常に戦争になる、そんなことは簡単なことだ。実際に起こっていないことを疑心暗鬼の中で進めていけば逆に被害を招き込むことにならないか、歴史はそのことを明確に私たちに教えていないか、このままではかつてのような道を歩むことになります。僕はね、落ち着いて考えなきゃ。イエスはね、恐れるなって言いますよ。信仰って何のために持つか、ね、信仰とは何か、それはね、恐れとどう向き合うかということですよ。 なぜ神様を信じるのか、なぜイエスを信じるのか、それはね、恐れに支配されないっていうことですよ。まあそんなロボットみたいな人間にはなれない。確かに私たちは心があるから常におっかなびっくり生きてる。嫌だな嫌だな、怖いな怖いなって言いながら生きてるわけ。でもそれでもなぜ私たちはこの恐怖に飲まれないか、そのために聖書を読み祈り、イエス・キリストという方がおられるってことを私たちが毎週心に刻まなければならない。いたずらに恐れないっていうことが信仰者ということの意味です。今日この時代においては全くそこが大切で、いたずらに恐れない、いたずらに大騒ぎしない、恐れるな、大きく目を見開いて事実は何かということを私たちは確認しなければならない。それを怠るとかつての道へとどんどんと、ゲーリングが言う通り簡単に陥ってしまう。それが現在の私たちの姿だ。まだまだ戦争なんかならんだろうと思っていても、どうですかね、あの時代知ってる方ここに何人かおられると思うけども、似てきてるんじゃないですか。私は知りませんよ、戦後生まれなんで分かりませんけども、戦後20年ぐらい経ってから生まれてるんでね、もう高度経済成長期のど真ん中で生まれてますから、戦争の背の字もよく分かんない。でもあの時代経験した人たちはだんだんと大本営発表に近づいてんじゃないですかね。私はこの時代において恐れないっていうことはとっても大事だと思います。今日マルコによる福音書の4章を読んでいただきました。さてその日夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒だった。すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて船に満ちそうになった。ところがイエス自身は友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと言った。まあ、こんなことが起こったんですね。イエスが向こう岸へ渡ろうと言った。弟子たちは船に乗り込んでみんなで渡ろうとした。他の船もついてきた。途中でものすごい突風が吹いて嵐になった。波が船の中に打ち込んできて船が沈没しそうになった。イエスの弟子の中心人物の何人かは元漁師でありました。ですからこのガリラヤ湖の気候や波、海の様子、それはまあある意味熟知した人たちだった。でそんな人たちが乗ってた船でだったのに沈没しそうになっている、その漁師、プロである漁師が慌てふためいてるんですね。ペテロもヤコブもヨハネも漁師でありました。さすがの漁師が怖がるほどの嵐になったということなんですね。まさに木の葉のように波間を船はさまよっていりました。今にも沈没しそうでした。弟子たちはイエスがまあ友のところで寝てたっていうんですね。船の中で寝たわけです。で慌てて起こしてこう言ったっていうんですね。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか。どうですかね、この一言は、ね、人間って悲しいね。なんかいざとなったらこう地金が出るっていうか本音が出ちゃう。多分 日頃はねイエス様イエス様、先生先生言ってたんだと思います。ここでも先生って言ってますけど ね、日頃は多分イエスに一番気を使い、ね、もうこの街道にイエスが入ってきたら一枚しか座布団がなかったら先生どうぞって言ってもう一番に持っていったのはペテロ。そういうふうなのが弟子たちだったと思うんですよ。ごちそう食べに行ってもね、一番おいしいところ先生、まずは先生からどうぞって、ね、やってたのが多分弟子ですよ。しかしね、生きるか死ぬかの土壇場になったら何言い出したかって言ったらね、先生、俺たちが死んでもお前平気かって言い出したんですね。まあ普通だったら先生一番に逃げてください、浮き輪が一つだけありますからって言うのかなと思ったら、そうじゃなくって俺が死んでもいいのかよって先生に迫り出したんですね。まあ人間ってね、弱いね。さあ日頃は、ね、平時は先生先生って言って持ち上げてるんだけどもね、いざとなったら俺の方が先、俺が死んでもいいのかよって話になる。これが人間かもしれない。まあ多分ペテロがそのこと言ってるんでしょうけども、まあペテロさんには悪いけども、ペテロって書いてないけどね。ペテロさんはこの後さらに実績を積むわけですよね。牢屋にも、ね、地獄でも牢屋でもどこでもあなたと一緒に行きますとイエスに言ったペテロが、その日、こんな人知らないって言っちゃう。 こういざとなったら人間ってこうパッと手のひら返すんですね。先生危ないですからお逃げください、先生だけでも生き延びてくださいとは言わない。日頃あれだけイエスのことを中心にイエスを大事にしてきた弟子たちがなぜ豹変したんでしょうか。なぜあの弟子たちが、イエスのことをあんだけ愛してた弟子たちがそこまで言ってしまうんでしょうか。この人間の闇の力というか闇の部分を引き出しているものは一体何でしょうか。それはね、恐怖ですよ。嵐で沈みかけてるっていうその恐怖が人間を変質させていく。日頃はイエスのことを愛し、イエスのことを支え、イエスを守ろうとしていた弟子が、あの嵐の日、恐怖にとらわれて、恐怖の中でもう俺の命を守るのが一番だ。これが戦争の構造だ。日頃は愛だとか国際平和だとかなんとかって言ってるけど、いざ攻められる、自分の命が危ないってことになったら、もう相手殺してでも俺は生き延びるっていう話になる。これが恐怖の支配だ。荒れ狂う波と風、プロの漁師さえおじけついていた、その恐怖が彼らを変質させていくんですね。で、この嵐の中でイエスはどうしていたか。ところがイエス自身は、友の方で枕をして眠っていた。まあ、船の中で寝てたんですね。この人もこの人ですね。もう、波バンバン入ってきて沈みそうになった。満ちてきたっていう話なのに、まあ、とっても不思議な場面です。波が船の中に打ち込んで、水が船に満ちそうになっている。その船の中でイエスは寝ていた。もうびしょびしょやったと思いますね、多分。ね、あんま気にならないんでしょうかね、この人は。もうイエスは、ね、心配ではなかったんでしょうか。さて、この一見不思議にも見える場面は私たちに何を教えようとしているのか。迫り来る嵐という現実、その現実が弟子たちを恐怖に縛り付けたわけです。絶望へと導いていったわけです。弟子たちはその恐怖に飲まれていく。このままでは死ぬと自分たちの未来を予想していました。そして絶望しました。弟子たちは自分に迫りつつある未来は絶望であり死しかない。だからイエスに食ってかかる。先生、俺たちが死んでもいいのかよ。何とかしてくれよ。って言うわけです。しかし、その船の中にはもう一つの現実があったって言うんですね。イエスが寝ていたっていうことです。同じ現実の中で生きている人間であるにもかかわらず、全く違う光景、全く違う様子をイエスは示しているわけですね。イエスは心穏やかに眠っておられたのだ。動じず平安を保っている方が、あの嵐の恐怖の現実の中に、まあ、人間からするとですよ、弟子からすると恐怖でしかない現実の中に平気で寝ている人がいる、そんなこともあるっていうことをこの聖書の箇所は私たちに教えている。100人が100人往査をしているけども、しかしイエスは一人そこで寝ていることができた。私たちの目はね、私たちの目は恐怖の中で嵐という現実に釘付けになるわけです。嵐にとらわれていくわけです。それは恐怖です。恐ろしさにとらわれていく。彼らは、弟子たちは嵐と打ちつける波のその中でですね、沈没しそうなその船だけを見つめている。恐怖に支配され、まあ、彼らはその中で想定する未来は死しかないというふうにまあ考えていた。実はしかしそれが全てではないんですね。どんなに嵐が来てもそこにもう一人全然違う、なんていうかな、その嵐の中だけども全然違う生き方、全然違う在り方をしていた人がいた。それがイエス・キリストだ。彼は全然心配しないで安心して寝てたんですね。私たちは恐怖の中では眠れません。心配事があると夜眠れなくなる。これが人間だ。しかし象徴的なのは、イエスはあの船の中で寝ていた。イエスには恐怖も心配もなかったっていうんですね。で、そしてイエスはむぐっと起き上がって、しょうがねえなって言いながらイエスも起き上がって、どうしたか。起き上がって風を叱り、海に向かって沈まれ、黙れと。俺寝てんだ、うるさいっていうふうにまあイエスは言ったわけですね。そうすると風は止んで大なぎになった。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。イエスの一言で風は止み大なぎとなります。イエスは風と波を収めることができたわけですね。イエスは言います。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。信仰とは何か、最初に言いましたね。信仰とは、この恐怖にどう対峙するっていう生き方のことだ。 恐怖に縛られてしまう、それが信仰なき者の姿だ、神なき者の生き方だ。しかし私たちは恐怖に翻弄されながらもですね、やはり神様を信じて生きようと思う。恐怖に支配されるんではなくって神様に身を委ねて生きようと思う。なぜそんなに怖がるんだ。お前たちが見ている現実が全てではない。船の中にはイエスがいたじゃないか、私がいたじゃないか、俺のことなんて思ってるんだ、俺こそ救い主だ、俺こそ希望なんだ、お前たち信仰がないのか、信仰とは何か。この場面における信仰とはまさに恐怖との対峙なんだけども、もう少し踏み込んで言うと、なぜイエスがそこにいるっていう現実を見ないで波と風しか見ないのか。お前たち見る方向間違ってんじゃないか。なんか本当に見なきゃならないものを全然見ないで、見なくていいアラートばっか見てんじゃないか、見なくていいニュースばっか見てんじゃないか。そんなことやってると恐怖に縛られて、ありもしないようなことを信じてアラの方向へと決断していくことにならないか。落ち着いて考えなさい。どうしてそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。見なくていい波と風を見つめるよりも私を見なさい、それが信仰というものだ。不信心っていうのはね、信仰なきものっていうのは恐怖に支配されますよ。信仰とは何か、それは恐怖との対峙だ。じゃあどのようにして私たちは恐怖と対峙していくのか、どのようにして恐怖を恐怖じゃなくしていくのか、もしくは恐怖だけにとらわれない生き方をしていくのか。それは見なくていいようなものはあんまり見ないっていうことだ、ね、あのね、めでるなんて言うでしょ、めでる、ね、見ることは愛することになっちゃうんだ、ね、こう見てるとね愛していくらしいですよ、ね、あまりなんかじっとあ僕のことは見てくださいね愛してほしいオーラを出してますから、いつもね、愛されないと生きていけない、私の顔はね、どうぞご覧になって結構です、減りませんから見ていいですけど、でもね、見んでもいいようなものをずっと見てるとね、それとらわれちゃう、ね、めでるんです、人間っていうのはね。イエスは言うんです、お前何見てんだ、お前はもっと見なあかんもあるやろ、もっとちゃんと見つめなきゃならないことがあるやろ、それをちゃんと見ないで、うわー次の波大きいとか、うわーこっちからまた来たとか言ってやってるやろと。足元見てごらん、足元、俺寝てたし、俺そこいたし。イエスから目がそれた瞬間、弟子たちは恐怖に支配されたわけです。弟子たちはどうやって、恐怖を克服するか、それはイエスを見るしかない、イエスへと眼差しを向けるしかなかったんです。でしかもそのイエスを見たときに彼らは恐怖から解放されるんだけども、それは何によってかというとね、ちょっとややこしいこと言うよ、本当の恐怖に出会う。彼らはこう言うんです。41節、彼らは恐れおののいて互いに言った、一体この方は誰だろう、風も海も従わせるとは。すなわちね、何にも怖がらんで生きていけってイエスは言ってるんじゃなくって、本当に恐れおののかなければならないものだけ見ていたら、他のものは大したことね、他のものはそんなに大変なことじゃないっていうことを、イエスは言いたかったんでしょうね。なんかね、我々はなんかちょっとしたことにとらわれ出すとそこばっか見てるでしょ、ね、もう小さいことにガーッととらわれ出すともうそこに全部支配されてしまう。でも誰かが横から来てね、あんた何言ってんのって、ね、世界は広いよなんてことをちょっと視点を変えてもらうとスッと空気が変わったりするでしょ。イエスはまさにね、そうなんですよ。お前たちが言ってる恐怖、お前たちが言ってる恐れおののきっていうのは本当にそうなの？あんな海や風、波が本当に怖いの？でイエスは立ち上がって波と風を収めるもんだから、弟子たちはそこで本当の意味である意味恐れを抱いたわけ。それは何か、本当の意味で恐るべきものは誰か、それこそがここで寝ていたあの方だ、この方だけを恐れていたら他のものは大したことないんだと弟子たちはその日気がついたんですね。実は彼らはね、目の前の恐怖から解放された彼らは 正当なる恐怖、正当なるおののきというもの、恐れおののきというものと出会うわけです。信仰とは何か。恐怖を感じなくてもいいものとの対峙であると同時に、本当の意味で恐れなければならないものをちゃんと見るということだ。信仰というものはそういうことなんだ。信仰とは真に恐るべきものを恐れるということにある。弟子たちは当初嵐が一番恐ろしかったわけです。実はしかし本当に恐るべき方は足元で寝ておられた。彼らは波と風が落ち着いたその瞬間にイエスを見始めた。それは波も風も従わせる力のある方だった。その方にとっては弟子たちがもう死ぬと思ったあの嵐も波も風もゆりかごのようであり、子守歌に過ぎなかった。あの弟子たちが恐怖としか思えなかったあれがイエスにとっては子守歌でありゆりかごだった。だから爆睡しとったわけですよ。そんな人がいてくれたら他どうでもいいんじゃないの。正直大したことないんじゃないですかね。私たちはその人から目をそらすたびに生きた心地がしないんだけども、もう一回その人に視点を戻せば大丈夫っていう話になりませんか。教会に毎週来なきゃならないっていうのは、特にこの時代において来なきゃならないっていうのは、それ以外のものを見過ぎてるからだ、我々は。で、かといって何も見ないでこんなことしながら生きていったらね、電柱に頭ボーンぶつけますからね、こんなことして道歩いちゃダメよ。ちゃんと見ながら道を歩かないかんけども、でも、一週間に一回ここに来て、本当に恐るべきもの、恐るべき方のことを、私たちは聞くわけです。弟子たちは真に見るべきものを見たわけです。弟子たちは真に恐るべき方を知ったわけです。だから彼らはどうでもいいこの世の恐れからは解放されていったんです。信仰とはそういうものですよ。信仰とはそういうふうに私たちを恐怖から解き放ってくれる。マタイ福音書の10章を最初に言いました。恐れるなとイエスは言いますと。マタイ10章にはどう書いてるか。体を殺しても魂を殺すことのできない者ども恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。多分マタイ福音書が書かれた頃っていうのはね、もうキリスト教に迫害が起こってた、ね、もうその前にネロだだなんだらってもうなんか暴君が出てくるわけですよ。でその後にこの福音書っていうのは書かれていく、まあ、その時代においてはもうキリスト教のに対する風当たり相当ひどいものがあった。使徒行伝においてももうすでにキリスト者迫害が起こってて、パウロという人はその実はお先棒を担いでた人だった。そういう時代の中に書かれたマタイ福音書はキリスト者をまさに死の恐怖に怯えていたキリスト者をイエスの言葉をもって励ますんですね。体を殺しても魂を殺すことのできない者でも恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。ミサイル飛ばすようなやつを恐れる必要はない。ミサイルが飛んでいく空を作り、ミサイルが着弾した海を作った人の方こそが本当に大変な人なんだ。そっちの人を恐れなさい。テロの時代、私たちが生きている。テロとは何か。テロとは爆弾が爆発することではありません。機関銃を撃ちまくる人が現れることでもありません。テロっていうのはもともとのギリシャ語の言葉は恐怖そのものだ。つまりテロリストは実際に拳銃やマシンガンを撃たなくても人を支配していく。それはすなわち恐怖、恐怖で支配するっていうのをテロリズムというわけです、ね、具体的にやったら戦争なんだ。そうじゃなくってやるかもしれない、どっかで起こるかもしれないっていう恐怖に飲まれていく。これがテロの時代、恐怖の時代。そんな中で私たちは今見るべきものをちゃんと見ているか、見なきゃならないものをちゃんと見ているか、見なくていいものに対して恐れを持ってるんじゃないか、本当に恐るべきものを恐れてるか。でないと大したことでもないにもかかわらず、もう明日この世が終わるかもしれない、その前にやっつけてしまえっていう話にきっとなる。権力者たちは巧みに私たちを騙そうとしている。外国が襲ってくるという情報を流せば簡単に戦争は起きるとヘルマン・ゲーリングは語ったわけです。あるいは戦争だけのことではありません。私たちの日常生活においても見るべきものを見ず、ちょっとした他のことでどんどんと過大評価しながら私たちは生きている。そして勝手に恐怖を自分の中に背負い込んでいく。疑心暗鬼になっていく。でも本当にそうですか。あなたがそこまで気にしているそのことはそんなに大きなことですか。 過大評価しすぎてんじゃないか、本当に評価すべきものは恐るべき方は別にいるんではないか、イエス・キリストなのではないか、そのイエス・キリストの前においてはあなたが今患っていること、心患っていることはそんなに大きな問題ではない、聖書を読みなさい、お祈りしなさい、自分を見つめなさい、そしてイエスを見つめなさい、そうするとあなたはきっと解放される。弟子たちは残念ながら嵐を見ていたわけです。それが現実であり一番怖いと思っていたわけです。実はしかしそれは嘘でした。一番怖かったのは船の中で寝ていたあの方でありました。さて、不信仰は私たちの恐怖を増幅させます。この時代私たちは信仰者として生きたいと思う。恐怖がしばしば私たちを誘惑する。その度にあなたの足元をちゃんと見てください。あなたの足元、あなたからひとときも離れないでイエス・キリストはあなたの足元に眠っておられる。そしてあなたに危機が訪れたらむくっと起きて、黙れうるさい俺は寝てるんだと収めてくださる。その信仰を今持たなければ我々は疑心暗鬼の中で、恐怖の中で隣人を敵として殺し始める、そんな時代を私たちは今生きている。大丈夫だ、何を恐れてるんだ、信仰がないのかと眠い目をこすりながら私たちに微笑みかける、そのイエスが私たちの足元に寝ておられる。このイエス・キリストだけを見つめて、このイエス・キリストだけに恐れるものであり続けたいと思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。私たちは今恐怖の支配の時代を生きております。いつ何が起こるかわからないと言われると、いつ何が起こるかわからないと思ってしまいます。私たちの心は弱く、簡単にそのように疑心暗鬼に陥り、また隣人を敵だと言い始めます。しかしここは落ち着いて、その恐怖と向かい合うことができますように、またさらに最も恐るべきもの、最も恐れおののくべき方を見つめることによって、その恐怖を克服することができますようにお願いをいたします。今日集まったお一人お一人の上にあなたの恵みとあなたの祝福がありますように。この世界がお互いに対する不信の中で全てが今動こうとしています。どうぞそれぞれの国の為政者たちをいさめ、どうぞその好戦的な傲慢な思いをあなたが沈めてくださいますようにお願いいたします。小さな地球です。あなたが作ってくださったこの惑星に暮らす者たちはあなたの子供たちであります。どうぞあなたに与えられたその命を互いに同じ命として尊重し生きることができますように、どうぞあなたが守り助けてください。礼拝に集えなかった方々もどうぞそのところでお守りください。すべてをあなたの御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。